イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与える土地に入ってそれを得ることができるであろう。おはようございます。今私たちは戦争を感じさせられる、そんな時代に生きています。戦争は誰もが避けたいと願うものですが、聖書を読むと、特に旧約聖書の中に戦争を肯定するような言葉が出てきます。しかも他の人たちが住んでいる土地に入っていって戦い、その土地を奪い取るように命じる言葉まであります。現代の感覚で言えば侵略戦争と思えるようなことです。旧約聖書に記された言葉を戦争を肯定する言葉として単純に受け取って戦争に向かってしまう人たちが今も少なくないかもしれません。しかしそれは聖書の意図をきちんと受け取っているとは言えません。聖書を丁寧に読みますと、私たちが戦争に関して考えることの常識とかなり違うことが書かれています。普通戦争に勝利しようと考えるならば、軍備を増強するように命令するのではないでしょうか。武器をたくさん用意しておけば戦いに負けないと考えるのが常識です。ところが旧約聖書を読んでも、戦いに勝利するために武器をたくさん用意するように命じる言葉はありません。あるいは常識的には武器を使いこなすために兵士を訓練しておくことも大切でしょう。ところが聖書には兵士を訓練するように命じる言葉も出てきません。旧約聖書の中で戦いに勝利するために命じられているのは、神の与える掟と法を忠実に守ることです。旧約聖書の中にはたくさんの掟や法が記されています。それらを忠実に守るようにというのです。ところがその掟の内容を見ても、戦争の勝利につながるようなことは命じられていません。例として掟を一つ紹介します。こんな掟です。3年ごとに農作物の収穫の10分の1を町の中に蓄えておくようにというものです。蓄えたものを用いて貧しい人たちを援助します。具体的には帰流者、今でいう在留外国人にあたる人たちのことです。それから孤児、両親のいない子どもたちです。そして家父、夫を亡くした女性、今で言えばシングルマザーにあたるでしょうか。このような人たちが食べて満ち足りるようにしなさいと命じられています。つまり経済的に苦しくなることが多い在留外国人や孤児やシングルマザーのような人たちの生活を援助するように命じられているのです。言ってみれば福祉的な掟です。あるいはこのような掟もあります。貧しくて借金をした人について、7年ごとに借金を帳消しにしなさいという掟です。借金の返済を免除してしまうのです。お金を貸した人にとっては大きな損失になりますが、そのようにして貧しい人たちを助ける掟です。神である主が与えられる掟や法には、このような貧しい人たちを助ける掟が含まれています。戦争に勝利するためには何の役にも立たないように見えます。しかしこのような掟を含む神の掟や法に従うならば、戦争に勝利できると教えられているのです。常識的な感覚では、軍事力になる馬をたくさん購入したり、強大な軍事力を持った大国を頼りにしたりすることの方が戦いに勝利するために必要なことです。ところが聖書では、たくさんの軍馬を購入したり、 軍事大国と同盟を結んだりすることは不信仰なこととして断罪されています。そのようなことをしても戦争に勝利することはできない、かえって国が滅ぼされることになると警告されるほどです。聖書を読みますと、戦争を感じさせられる時代の中で何を大切にすべきかを教えられます。人間の常識的な感覚で行動すると、実際には戦争に勝利するどころか破滅への道を進むことになりかねません。神の掟には多くのことが記されていますが、その要点は次の2つにまとめることができます。一つは、唯一の誠の神だけを拝むこと。そしてもう一つは、他の人たちを自分自身のように大切にすることです。この二つを守ることは平和への道にもつながります。そして実際のところ、平和こそが誰にとっても最大の勝利です。